先週はコヘレトの言葉伝道者の書9章中盤から人生の意味の追求について触れました。今週は10章の後半から王様のリーダーシップについて、また王のために祈ることについて学びたいと思います。前置きが少し長いんですけれども、以前旧約聖書の箴言を1章から31章まで説教で取り上げさせていただいた後に、テモテへの手紙をみんなで学びました。テモテへの手紙第1の2章冒頭には次のような御言葉があります。そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさい。王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち平穏で落ち着いた生活を送るためです。普段お祈りするときには誰のために祈っていらっしゃいますでしょうか。家族のため、友人のため、教会の方々のため、職場の方々のため。では安倍首相や天皇陛下のために祈っていらっしゃいますでしょうか。トランプ大統領、プーチン大統領のために、習近平国家主席のために祈ってらっしゃるでしょうか。クリスチャンといえどもそのような偉い方々のために毎日祈るのが習慣になっている方は意外と少ないかもしれません。人は本当に心の中で何を信じているのか、それはその人の行動を見ればわかるというふうにあるアメリカ人の説教者がよく言っています。どんなことに心を砕いているのか、どんなことに犠牲を払っているのか、それを分析すれば実際にその人が何を信じているのかがわかると言います。自分は愛の人だというふうに思ったり考えたりしていながらも、自分の嫌いなタイプの人に対して冷たくしてしまうということですと、愛の人だとは言えなくなります。自分は立派な人間だと考えながらも、収入に関してあまりにも節税をしすぎて申告漏れをしてしまったりすると、社会的責任を果たしている人とは言えなくなってしまうと思います。4年くらい前になったと思い、なると思いますけども、第1テモテの2章を説教をさせていただきました。願いと祈りと取りなしと感謝とすべての人々のために捧げなさい。王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。それを今日に至るまで、あ、そうだなと思ってお祈りをし続けてこられた方々は、この聖書の御言葉が真実である、永遠に消えることのない、永遠の時間に耐える真理であるというふうに信じた方です。固い岩盤の上に家を建てた人に似ていると思います。この世に天変地異が起こっても揺らぐことはないでしょう。頭ではその時分かったものの、耳では聞いたものの、首相や天皇陛下のために祈るということができなかった方々は、どちらかというと砂の上に家を建てる方に似ていると思います。 聖書の言葉というのは聞いて、あ、本当にそうだというふうに思われたら、それが行動に結びつくものです。本当にそうだというふうに思わなければ、どうせ祈っても自分には皇居とか首相官邸に影響を及ぼす力なんかないし、そもそも神様だってそんな力ないよねっていうふうに思ってしまったら、祈ることはしないでしょう。箴言の22章29節には、技に熟練している人を観察せよ、彼は王侯に仕え、怪しげなものに仕えることはないというふうに箴言の22章29節が記しています。生まれがどんなにまず卑しかったとしても、頭が悪かったとしても、貧乏だったとしても、技に熟練すれば、先日見た小川さんのように、法隆寺の棟梁に指示した小川さんのように、仕事の質の高さで社会に影響を与える人であれば、王侯貴族に召し出されて彼らの目にかなう働き、彼らの必要に応える働きができるようになります。以前、お掃除のダスキンというところでアルバイトをさせてもらったことがあります。時給1000円ぐらいで、ダスキンの黄色い、ワイシャツを着て、白と黒のチェックのズボンを履いて、サービスマスターですってこういろんなお家に行ってお掃除をするのをやったことがあるんですけど、あるお宅にお邪魔してお掃除をした後に、菊の御紋の入ったタバコを持って帰ってくださいって言って、私の上司が受け取りました。宮内庁御用達のタバコでした。ああ、タバコにもこういうタバコがあるのか。タバコ吸ったことないのか、どういう吸ったことがないのでどういう味がするのか全然わかんないんですけども、まあ、何しろ戦艦大和の正面にある菊の御紋がこうタバコの紙にこう描いてあるんですね。ああ、技に熟練するというのはこういうことか思いました。私たちの日本キリスト教団の関係の東京神学大学のある新学生は、元テレビ東京のディレクターをしていた方です。創価教会の週報でも広告をさせていただきましたけれども、一昨日金曜日、六本木の鳥坂教会でドキュメンタリー番組制作の講演会を彼がしてくださいました。誰でも行けるという集いでしたけども、だいたい40名弱ぐらいの方が来られました。テレビ局のラツワンディレクター元ディレクターから、そういう番組作成の基本技術を習得させてもらえるという意味で、またとない機会でした。3時間の内容に彼はなんと半年かけて準備したということです。その内容はもしかしたら、こんなこと言ったら大変失礼ですけども、3万円とか5万円1人あたり請求してもいいような研修会でした。で、彼は大手衣料品メーカー&小売店のユニクロという、お店メーカーありますけども、一時ブラック企業として世間からこうバッシングを受けて批判されていた時に、なんとかこれを立て直したいというふうに柳井社長が考えられて、店舗のドキュメンタリー番組を作ってもらおうということになったそうです。東の日本大震災で大きな損害を受けた福島の、確かそのお店は南相馬のお店だったんじゃないかと思うんですが、放射能汚染のために、経済活動がかなり停滞してしまったお店、 1年ぐらい閉めてしまって、もう永遠に再開しないというところだったんですが、1年後か2年後ぐらいには条件付きで、もし利益が続けばということで、そのお店を再開したという、そこがあのドキュメンタリー番組フィルムのこう舞台に選ばれて、その片岡さんはという新学生ですけど、あのプロの時代に呼ばれたんですけども、実は彼が最初に呼ばれたわけではなくて、多分もっと資金が潤沢な別の会社の方々が先に呼ばれて、実はちゃんとした番組を作れなかったということで、急遽その片岡さんが、あ、彼ならできるということで選ばれ、白羽の矢が立って、彼がたった1日そのお店に行って、朝から晩まで撮影して帰ってきて、それが10分ぐらいでしょうか、フィルムに、番組になって、で一般放送されたわけじゃなくて、なんと全世界から店長以上の幹部を集めて、年に2回研修会をされるということですけども、その、研修会で放映されたドキュメンタリー番組だったんです。彼は日本キリスト教団の大田教会の会員でした。それでやっぱり教会で育った子ですので、まあ、彼はもう今40代ですから立派な方なんですけれども、教会で育った人たちっていうのは何でしょうね、初対面の人たちにもこう愛されるというか、受け入れられるというか、自然体でこうカメラ回してんのに相手がこう本音を話してくれる、そういう関係づくりをなんと一瞬にしてやってしまうという人がいますよね。そういう環境で育った方がですね、で彼もそういう人で、なんと次々といろんな方々がですね、自分の心の奥底で持ったような本音をこう彼のテレビのカメラの前で語り出すんですよね。である女性スタッフは、そのもうこの店で働いてたんですけども、一度お店閉めて、商品なんかも別なお店にこう引き取ってもらうということで、ああもうこの店は永遠になくなるんだと思っていたところに、再び立ち上げるぞって言われて戻ってきた方なんですけども、お客さんにそのお店を再開した後に、あなたがこのお店にいらしてよかったっていうようなコメントをお客様からこう言われたっていうんです。で自分がその何の変哲もない普通の主婦のような方なんですけど、その自分がここにいてくれてよかったって神様に、あ、なんてお客様に言われたというのがとてもこう心に響いて、その嬉しい気持ちをうちに秘めたままお仕事をしていらっしゃるというのが生き生きと描かれていました。である時はあのお客様 の, その試着室の目の前まで行って、お客様がこう悩んでらっしゃる時にアドバイスというか、あ、こうしたらいいんじゃないかみたいなことをこう彼女がこう話をしていました。でその目の前に行くとやっぱりお客様も緊張しちゃうので、なんかこう遠くに構えて試着室の、まあ、その着替えるのじゃなくてですね、あの服のままこうお客さんと話をされているっていうのを遠くからこうずっと構えてずっと撮影していた場面なんですけれども、あのスタッフ、女性スタッフは自分のなんていうかな、信念みたいなものをこうさらけ出して、お客さんにはこういうのが合うんじゃないですかみたいな、こういろいろ丁寧に個人的なアドバイスをこうしていました。で最後にはスタッフの部屋、バックヤードって言ってますけど、スタッフの部屋まで行って、店長さんが心がけている話とかって、そんなことをこう話をこうされていたんですけども、社長さんって柳井さん、そのビジネスの世界では王様と言えるような 人物ですよね。その彼が あんまり感激しない人らしいんですよ。いつも厳しくて。その片岡さんの番組っていうのを作ったものを見て、初めて人前で涙を流したそうです。こう技に熟練すると王侯貴族に仕える、ああ聖書の言葉通りだなというふうに思いました。で、私個人は話を少し元に戻しますけど、第一テモテ2章の言葉をこれは実践しなくちゃというふうに思って、お祈りするときには意識するようにしてきました。で、どうってことない話なんですけども、この2年間で埼玉県から選出された国会議員とか県知事となんかこう握手をする機会がよくありました。道を歩いてて握手しちゃうということなんですけども、例えば去年の参議院議員選挙で当選した方々、熊谷さんという人が当選しましたよね。南越谷の駅前で握手をしました。伊藤岳さん、その選挙のよりずっと前なんですけども、東京大学前駅前の駅前で岳さんとは握手しました。もう手がこうザラザラで、本当にこの方は庶民の友として生きてるんだなというのが分かりました。あとは県知事選挙に出馬した青島さんの応援に来られていた衆議院議員の牧原さん、あとは当選直後県知事に新しくなった大野さん、こういう当選した方々って選挙前は一生懸命演説に来られるのに、選挙当選してから演説ってほとんど聞いたことないなと思ってたら、なんと大野さんが初めて、火曜日の朝、選挙の翌々日、大宮駅前に立ってらして感謝の挨拶をされていて、近くをすれ違ったら手が伸びてきたので思わず握手しちゃったということなんですけども、あとは職場に来てくださった山川由里子さんとか、ローマ人への手紙の12章19節を見ると、私たち信仰者に神様は身分の低い人たちと交わりなさいおっしゃっています。で、それにもかかわらずどうして主イエスは身分の高いと言われている国会議員との握手の機会をくださったの、どうしてくださったんだろうか。ああ、王様のために祈ってきたからかなというのが個人的な結論です。別に彼らとその後何かをしたということはありません。祈りという働きも何年もかけてやっぱり真剣にこう取り組むときに、見えないところでご覧になっている神様が、ああ俺は君の祈りを聞いてるよっていうのを、こういう形のサインを通してこう神様は、ああいい祈りをしてるねって言ってくださってるのかなというふうに感じました。ローマ教皇のフランシスコは朝4時に起きて2時間の祈りを捧げる、毎朝捧げるということです。世界中で最も多忙な部類に属するこの世界のリーダーの一人が、現代人の目で見ると非効率極まりない、なんで何にも作業しないで2時間も祈るんですかというのを毎日やってるそうです。で、朝4時に起きるために夕飯に誘われても決して、他人と夕飯を食べるんではなくて早めに眠りに疲れる、 夜10時頃には寝て4時に起きてお祈りするということです。で、これ教皇になられてから初めてやったわけではないと思います。76歳になるまでそのような毎日を過ごされて、教皇に選出されてからもそれを続けてらっしゃるということなんだと思います。で、この祈りの熟練者は初めて日本に来られた時に 当然ですけども、当然ではないかもしれません。安倍首相や天皇陛下と親しくこう話す機会を与えられています。全世界でそのような交流を持ってらっしゃいます。聖書の御言葉が永遠に滅びることがない真理である、そう確信している方々に神様はこのような影響力を与えてくださっています。ここにいらっしゃる皆さんにも同じような、それを上回る絶大な神様の祝福を体験してほしいと願っています。で、それはある意味この世の人たちから見たら完全なるバカになって御言葉を信じるというところから始まると思います。地道に御言葉の招きに応えるということです。そのバカになるという切り口では、高校生の例、この前もお話しさせていただきましたけれども、全国大会出場を目指して、夏に1週間の合宿1回と4日間の合宿1回をした、先日お話ししたラグビー部の方々です。長野県の菅平で1週間の最初の合宿の時に監督から示された合宿のスローガンはバカになれでした。自分自身の固定観念を打ち破り、周囲の目も気にせず辛い訓練に集中しなさい、自分の限界を乗り越えなさい、そういう意味でバカになれというスローガンが掲げられていたと思います。で、それが実って、創部以来悲願であった全国大会の初勝利を挙げることができたそうです。天皇陛下や首相のために祈るということで、国会議員と握手するなんていうのは祝福の序の口に過ぎません。実はもっと素晴らしい祝福が控えているはずです。4年前に大使徒目と2章のおすすめを耳にされて、それを鵜呑みにして祈り続けてこられた方々と、耳では聞いたものの心の中ではそれを軽く考えてしまった方々との間では、その御言葉だけを軸に考えるのならば、実に4年間の経験の開きができています。そういうことが毎週毎週こう積み重なって、私たちの信仰生活の祝福というのはこう実る方と実りにくい方とこう分かれていってしまうわけです。誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるというのが神の御国の法則で、それが全世界全宇宙を今でも支配しています。ではコヘレトの言葉、10章16節です。いかに幸いなこと、いかに不幸なことか、王が召使いのようで役人らが朝から食い散らしている国を、というふうに書いてあります。王様とか社長さんとかいう方々が、実は権力は握らせてもらえたものの、なんとリーダーシップを発揮できていないという方が意外と多くいらっしゃいます。特に親から会社の社長とか権力基盤を引き継いだ2世の議員さん、2世の社長さんにこういうことが起こりやすいと思います。大物の政治家でアメリカのブッシュ大統領、パパブッシュと英語で言われていますけど、最初のブッシュ大統領は南部のテキサス州で、石油会社の社長さんだったというふうに聞いています。で、大きな事業を成し遂げて、果てには アメリカの大統領にも選ばれてしまったわけですけど、彼はなんとその社長職とか権力基盤を息子に譲り渡すわけです。ところが譲り受けたブッシュジュニア、ジュニアといえどももうご高齢ですけども、父親ほどにはできる人物では決してありませんでした。頭の回転の速さ、会社の事業、国家政策に関する見識などなど、遠く父親には及びませんでした。しかし彼には取り柄があったと思います。自分が父親に勝ることができないということを素直に受け入れていた人物だったと思います。父親との能力的なギャップに非常に苦しみながらも、他人に教えを請うひたむきさと勇気を持っていたと思います。でアメリカ合衆国全国にはこのようにこう親の能力に及ばないという2世の社長、2世の議員というのがゴロゴロしています。でブッシュジュニアが現れた時に、あの男なら大丈夫だ、自分と同じように出来が悪いけれども2世社長の2世議員の苦しみに耐えながらも頑張っている、そんなふうに好感を持って受け入れられたんだと思います。それによって彼も大統領になることができました。非常に能力の高い方々を周りに置いて、その方々の話をよく聞きながら政策を打とうと努力をしていたと思います。しかしみんながみんなこのブッシュジュニアのように穏やかなリーダーシップを発揮できたわけではできるわけではありません。多くの場合は周りの期待に応えようとして虚勢を張ってしまい、中身が伴わないので周りの部長さんや取締役に媚びを売ってしまう、彼らの操り人形になってしまうという人も少なくないと思います。日本で絶対的なリーダーで、そういう媚びを売ったという人物ではありませんけれども、操り人形としての生涯を全うした絶対権力者が日本にもいらっしゃいました。例えば明治天皇もその一人かなと思いました。憲法に明記された通り陸軍海軍をも統帥するという絶大な権力を明治天皇は握っていました。しかし実際には彼が決定をしていたのかというとそうではなくて、薩長土肥の出身の明治の元勲と呼ばれる方々に、ある意味非常に悪い言い方をすれば首根っこをつかまれて操り人形のように過ごしていたのではないかと思います。軍服姿の堂々たる写真が今でも残っています。しかしそれは自分がなりたかった天皇の像ではなくて、明治維新の政府が彼に押し付けたイメージに沿った写真、服装でした。彼自身は自らの命を賭してチャンバラのこう切り合いなどしたこともないような、ある意味お坊ちゃんだったと思います。いかに不幸なことか、王が召使いのようで役人らが朝から食い散らかしている国を、というふうにコヘレト十章は記しています。明治の元勲たちは西雲の志を持っていましたので、朝から食い散らかしてどんちゃん騒ぎをするということは決してなかったと思います。しかし天皇陛下の当時の役割は、役回りは、周りの方々の意見をよく聞くというものでした。 こうしてさまざまな戦争に日本が関わり、帝国主義の体制を取っていくことになったのです。10章17節、いかに幸いのことがことか、王が高貴な生まれで役人らがしかるべき時に食事をし、決して酔わず力に満ちている国よ。王が高貴な生まれであるということを神様は幸いなことだというふうにおっしゃっています。さらに箴言30章21節22節にはこのようにあります。3つのことに大地は震え、4つのことに耐え得ない。奴隷が王となること、神を知らぬ者がパンに飽き足りること。奴隷が王様になるということを大地が震えるほど耐え得ないことだというふうに聖書は語っています。神様は人を分け隔てされることはありません。しかし神様は人それぞれに固有の別々の役割、賜物をお与えになっています。一国の王として用いようと神様が備えられた方には、王になるためのさまざまな教育を神様ご自身が与えられます。幼い頃から他人の指示を受けてその通りにやるという奴隷がそのまま王様の働きをすることはとても難しいということで、このような御言葉が書かれています。私たちは神様にあらゆる点で平等を願いますけれども、神様ご自身はすべての点で平等主義ではいらっしゃいません。それぞれ使命を与えられる神です。バチカン、ローマにバチカン市国という国があります。その王様はローマ教皇です。その国にはカトリック教会の総本山でありますけれども、高級官僚がいらして権力を振るっている、全世界に支持を与えている、そういう組織です。教皇の権力を傘にして勝手に指示を出しちゃうということもありうる、あるそうです。フランシスコ教皇ことホルヘ・ベルゴリオさんはそのトップに就任させた、された。その途端にカトリック教会の権力を握っていたそのバチカンの高級官僚たちの目線を一切気にしないで、ただただ天地創造の御子イエス・キリストの御声を頼りに、御心にかなうと自分が信じることをやってこられました。御声だけを頼りにというわけでもなく、視野の広い数名の枢機卿で構成される顧問団を形成して、その方々と自分のやっていることに批判を的な評価を与えてくれる方々を顧問に選んで、イエスマンを遠ざけて、その顧問団と歩調を合わせつつ世界のカトリック教会の運営をしてこられました。生まれはイタリア出身の知的な労働者階級でしたので、高貴な生まれとは言えなかったと思いますけれども、 物心ついてからイエズス会に入会してカトリック教会の王様になる準備を神様ご自身がしてくださいました。今のバチカンは役人らが然るべき時に食事をし、決して酔わず力に満ちている国に変わろうとしています。コヘレト10章18節、両手が垂れていれば家は盛り、両腕が怠惰なら梁は落ちる。天地創造の神は人間に労働する喜びをくださいました。創世記3章で人が罪を犯したことで、その労働には苦しみが伴うようになりましたけれども、労働の価値自体に全く変わりはありません。働くことで人は神様から実りを賜物として受け取ります。19節にも同じことが書かれています。労働への対価として報酬として手に入れた食料、ブドウ酒を楽しむこと、金銭を用いて必要なものを購入すること、これは神様から人間に与えられた祝福賜物です。最後に20節、親友に向かってすら王を呪うな、寝室ですら金持ちを呪うな。空の鳥がその声を伝え、翼ある者がその言葉を告げる。不思議なことですけれども、王様にはいろんなところから情報が届くようになっています。神様は王様が正しい判断を下せるように常に配慮をなさっているからではないかと思います。日本キリスト教団でも創刊時に対してはありとあらゆる情報が集まってきます。それによって質の高い仕事、的確な判断が下せるようになっていると思います。本日は王様のリーダーシップ、また王のために祈ることの重要さを学びました。第二テモテの2章で、私たち信仰者は耐え忍ぶならキリストと共に支配するようになるという約束を与えられています。この言葉を信じて祈り、また耐え忍ぶことによって主イエスと共に永遠の御国の支配者として神の国の建設に今週も邁進したいと思います。共に祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。罪汚れ大きい私たちをもあなたは許して用い、永遠の御国のために働きを与えてくださいます。その働きの一つが世俗国家の王様のために祈る、政府高官のために祈るという働きです。その働きの大切さを今朝再び思い起こさせてくださったことに感謝いたします。私たちの教会も単に自分たちの幸せのだけのために祈る教会ではなくて、国家政策や王様の決断に共にイエス様と共に関わっていく、そのような使命を私たちの教会も共に担うことをお許しください。私たちが草加市の片隅にあるちっぽけな教会として歩むのではなく、イエス様と共に永遠の御国の支配者として、地上の王の一人として大胆に同じように王として歩む天皇陛下や首相のために、各国の大統領のために祈るものとして用いてくださることを感謝します。あなたの永遠の御国からやってくる絶大な祝福に感謝し、また期待を寄せつつ、このお祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。